説教、目に見えない方を、主導元牧師。
今日の説教の結論は、ヘブライ人への手紙の11章の27節に目を向けてみたいと思います。モーセは主の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。その次の文章ですね。モーセは目に見えない方を見ているようにして、見るようにして、耐え忍んでいたからです。モーセは目に見えない方を見るようにして耐え忍んでいたからです。モーセは見えない神をありありと見ていた。神を常にありありと見ていた。そこにモーセの信仰があった。これはヘブライ人への手紙の中でも信仰について最も明確に語られている言葉の一つであります。モーセは120歳で死んだというふうにこの申命記の終わりの方に書いてありますね。その生涯はエジプトの奴隷であったイスラエルの民族を奴隷の家エジプトから導き出して、そして荒野を通って約束の地、カナンまで導くことにあった、導くことであった。そのようにしてイスラエルの民を本当に神を礼拝する、神の民とする、そういう役割を担った指導者であった。それはしかし、労苦の連続だった。しかし、神との出会い、神と出会い、神に導かれ、神に祝福された120年の生涯だった。一言で言うと、今日の結論であります、見えざる神を見るようにして、生きた、そういう信仰の生涯だったというのであります。モーセが生まれた時すでに神の導きがあった。時のエジプトのファラオはエジプトの国内に奴隷であったこのヘブル人たちがだんだん増えていった。そのことを広がるのを恐れて、生まれた男の子はすべてナイル川に投げ込め、そういう命令を出していた。モーセの両親も3ヶ月は育てたが、隠しきれなくなって、モーセを漆喰を塗ったパピルスの籠で編んだ、パピルスで編んだ籠にモーセを入れて、そしてナイル川の足の履いているその足の中に置いた。そのモーセの、それはモーセの運命を全て神に委ねようとしていた両親の信仰から出た技であった。神はそのような両親の信仰に報いられた。神は信仰に生きる者を必ず報いてくださる。そこに水浴に来たファラオの娘に見つけられて、ファラオの宮殿で実は育てられることになった。最高の食事と最高の教養と様々な恵まれた環境の中で、実は神の敵となるファラオの ただ中で神はモーセを育てられた。これは人間にできないことですね。人間の知恵とか人間の計り事によってできない。ただそれは神の技としか言いようのない、そういう技だった、出来事だった。モーセが成人した時13歳、モーセの中に自己脱出の時が来た。まあ私たちはこの誰でも自分が生まれ育ったところからこの自分自身が脱出していく、そういう出来事が必ずあると思います。まあ自己の目覚めというんでしょうか。モーセもですから、モーセはこの自分を脱していく、これが第1回目の出エジプトとすれば、本当の出エジプトっていうのはあるわけですから、まあ自分を出していくような、このそういう時期っていうのは必ずあるわけですよね。自分自身が抜け出していく、自分が出ていくというんでしょうか。まさに、そのような出来事がこの13歳の時にありまして、そしてついにこの本当の出エジプトに入っていくわけなんです。出来事に入っていくわけですけれども、この24節のところを読んでみますと、ここ書いてありますよね。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んだ。これどういうことかというと、モーセは一人のこのヘブライ人が奴隷として重労働に苦しんでいた場面を見たのであります。まあ、重労働ってどんなモデルか、これは実は出エジプト記っていうところに書いてありますけども、そこにはですね、こんな言葉で書いておりますね。強制労働という強制労働という重労働がヘブル人を虐待した。実際には粘土をこねる、そしてレンガを作る、そして王の倉庫であるとか、まあいわば我々が知っている言葉で言えばピラミッドとかですね、まあそういった類のものをですね、こう作っていく、そのために実はヘブル人たちが使われていたわけであります。粘土こね、レンガ焼き、あるいは農作業などの重労働によって彼らの生活を脅かした。彼らが従事した労働はいずれも過酷すぎるものであった。過酷を極めたと、大変苦労していた重労働であったというふうに書いてありますよね。で、そういう現場を実は大人になっていく成人になったモーセは見るわけでありますね。まあ、ですからモーセの中にはヘブル人の血が流れている人でありますから、同胞がそういう苦しみをにあっているときに、自分は王宮で生活してるわけでしょう、したわけでしょう、してたわけですよね。やっぱりそこに耐えられない、そういう思いがあった、出てきた、芽生えてきた、まあ、それが成人になっていくということだと思うんですけど、その時にこのモーセはその強制労働の監督のをしていたこのエジプト人をですね、もうたまらなくなってですね、実は殺害してしまうのでありますよね。殺してしまう。そして砂の中に埋めるんですよね。ところがそのことがですね、発覚します、ね。そうするとファラオはモーセをですね、この追及する、追跡するっていうんですか。まあ、ですからそのモーセはその時に宮廷にいることができなくなるようなことになって、まあ、ミディアンの地というところに逃げていくわけでありますよね。で、実はそこでですね、このまた神の導きというんでしょうか、神が用意したされていた出会いがあるわけでありますね。それはその羊飼いになっていた時に、その僕の羊を飼う、そういう荒野でですね、いつまでも燃えていない 燃えていて消えない不思議な芝があった。もちろんそのそういうところでは芝が時々この発火して燃えるということがあるそうですけど、普通はその芝が燃えてそれで終わりなんですけど、いつまでたってもですね消えない、不思議だなと思ってモーセが近づいていった。実はそれはその時に神の声があった、まあ、これも出エジプト記の中に書いてあることですけど、モーセよモーセよ、ここに近づいてはならない、靴を脱げという言葉だった。ここは聖なる場所だ、靴を脱げ。まさにこれがイスラエルの神主との出会いであった。それは神がモーセに現れてくださった印であった。まあ消えることのない火というんでしょうか、これ実は永遠を表すようなですね、神ご自身を表すようなそういう印だったということでありますね。そこで罪の許しと新しい人生の使命をモーセは与えられるわけ。どんな使命か、お前が同胞エジプトにおいて苦しんでいるこのヘブル人たちを、イスラエルの民をですね、救い出せ、そういう神からのこの言葉だった。その時神は言われた、あなたはどんな名前ですか、私はあってあるもの、私はあるというものだっていうのは神の答えだった、神の名前だった。私はある、どういう意味ですか、私は存在している、あるいは存在し続けてきた、存在している、ここにいる、私は今もアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、しかし私はお前モーセの神だということをそこで言われたと思うんです。神はここに、私はここにいる、生きているとモーセに語った。私はそんな仕事はとても恐れ多くてできません、しかし神の答えは、私は私があなたと共にいる、私があなたと共にいる、主なる私が必ずあなたと共にいるとの御言葉を聞いて、そういう神に出会ってモーセはエジプトに帰ったわけですよね。帰っていった、式で帰っていったんじゃないんですよ、そういう使命を与えられて帰っていった。そこでファラオに会い、イスラエルの民があらので自分たちの神に礼拝を捧げたいので許してほしいということを願った。モーセが現実に神の目の前で体験していた事実は、エジプトの王ファラオの怒りであった。すでにヘブル人たちをですね、生かしておいてはならないという命令を出していた。また、モーセは何を言うんだ。ファラオはモーセを追跡しようとしたけど、ミディアンの手に逃げたわけですよ。ファラオは言った。私はそんな神は知らない。どうしてイスラエル人を、ヘブル人たちをですね、晒せなければならないのか。彼らは重要な労働力でしょう。彼らがいなくなってしまったならば、誰が労働するんですか。ファラオにとっては、そんなことは考えられないよ。私がイスラエルを、その人たちをですね、この逃がすということを考えられることはありえないじゃないか。私はイスラエルの民を晒せることは許さない。まさにエジプトの国の奴隷労働力だ。お前たちは怠け者だ。ファラオは怒って、もっと厳しい労働を、条件を彼らに突きつけた。今までは藁も供給されていたレンガ作りのために、今度はお前たち自身が藁を集めてレンガを作れ。厳しい労働条件を出した。ファラオは、モーセはファラオのもとから帰ってくると、 今度はイスラエルの民から文句を言われた。我々を苦しめ死なすつもりか。ファラオからも拒否されたし、同胞イスラエルの民からも拒否された。モーセは、神様、私はこんな状況です。神に直接会っているように神に祈るしかなかった。ファラオは許さないし、民からは文句を言われる。神様、どうにかしてください。神は次のようなことをなさった。エジプトに災いを起こす。そうすればファラオは許すかもしれない。そう神は考えられた。そして聖書によれば、十の災いを次から次と起こしていくんですね。ところがその度ごとにファラオの心は許すどころかですね、ますます固くなになっていった。ここに水が血に変わる、カエル、ブヨ、アブ、疫病、腫れ物、ヒョウ、イナゴ、暗闇、ウイゴの死。例えばカエルなんてどんな災いを起こしたか。カエルがですね、もうぴょんぴょんぴょんぴょんですね、跳ねてくるわけです。王様の部屋であろうと、どこであろうと、井戸の中であろうと、どこでもどんどん跳ねてくる。ただそれだけじゃないんですよ。カエルが死んで、その悪臭がですね、とても耐えられるものではなかったと書いてあるんですよ。じゃあ腫れ物とは何だ。これ全部説明したら時間かかっちゃうので飛ばしますけど、モーセがかまどからすすを持ってですね、かまどのすすを天に撒き散らせ。そうしますと天に撒き散らされたすすがこの塵と結びついて、そして海の出るそういう腫れ物となって人と家畜についた。そして人も死に家畜も死んでいく。イナゴは何だ。イナゴもですね、やはり一匹や二匹じゃないんですよね。大量のイナゴ、もう黒い雲のようにですね、入ってくる、動いてくる。そして何を起こすか。木という木の葉っぱをですね、すべて丸坊主にするように食い尽くしてしまう。それがイナゴの害です。最後にウイゴの死。初めて生まれた子供は、人であれ動物であれ、すべての最初に生まれた子供が殺されていく、死んでいく。これにはですね、もう全国からですね、もうこの 全エジプトから悲鳴が上がった。助けてください。そしてですね、まさにこれには全国に悲鳴、全国から悲鳴が上がってですね、さすがにこれは王宮の子供も死ぬ。さすがにこれによってですね、ファラオは、お前たちを、お前たちは出ていけ。そういう人々をですね、そういう神を信じているお前たちの神を置いておくわけにいかない。エジプトを出ろという命令を出した。これによって実は、出エジプトという出来事が起こっていったんですよね。これも実は人間が出す、やることのできないものですよね。このようにしてついにヘブライ人の国外退去、これが出エジプトの事件です。イスラエルの民が本当にエジプトを出たということが分かると、今度はさらにファラオはこの民を追ってくる。怒りに燃えて軍隊を使わし、彼らを追いかけて殺害しようとした。彼らは馬を持ってましたよね。イスラエル人は徒歩で歩いていかなきゃならないんですよ。歩きですよ。聖書によれば60万の人々ですか。まあ数はいろいろあるかもしれません。で、人には二人じゃないんですよ。そういう人たちを連れてエジプトを脱出する、歩いていかなきゃなんない。まさについにですね、 イスラエルたちの人たちの後ろ姿を見つけるわけですよね。彼らは言った。ああ、これで我々は皆殺しに遭わねばならないのか。モーセは民に答えた。本当に恐れてはならない。主があなたたちのために戦われる。主の救いを見なさい。まあ、追い詰められてですね、結局その後悔の、ここに書いてますよね。27節のところですかね。この、その、あ、そうですね、後悔を渡っていくわけに、ところに差し掛かるわけでありますよね。そういった途中のことは抜かしますけれども、いわゆるこの、前は海、後ろからはエジプトの軍隊、もう絶対絶命、脇は山。その時に人々は我々をここで殺すつもりか、だから我々は出たくないと言ったんだとモーセに迫った。その時にモーセが、恐れるな、主があなたたちのために戦われる。主の救いを見なさい。主は命じた。あなたの杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。モーセの持っていた杖の先、モーセは杖を持った。その杖の先は、実は天に向かっているわけですよね。モーセの持っていた杖というのは、実は神に向かって祈る祈りの手を象徴してますよね。手を海に向かって差し伸べ、海を二つに分けなさい。モーセが海に向かって手を伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返された。水は右と左に壁のようになった。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進み、エジプト軍は海の中に入ってきた。エジプト軍は水没した。モーセが手をまた上げるとですね、水がまた元のようになって、エジプト軍は水没した。これも実は出エジプト記に書いてありますよね。そしてこう書いてあるんですよね。主はその日イスラエルを救われた。それは大いなる、イスラエルは大いなる主の御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。モーセは歌った。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださったと出エジプト記の15章に書いていますよね。モーセの歌ですよ。先ほど読んだ詩編121編1節2節にどう書いてあったか。我が助けはどこから来るのか。我が助けは天地を作りたまえる神から来ると書いてますよね。我が助けはどこから来るのか。天と地を作られた主のもとから来る。これは実は聖書が一貫して我々に語っていることですよ。私は、私の名は、私はいるというものだ。私はここにいるんだ。かつてアブラハムを、イサクを、ヤコブを助けた神は、今私はモーセの神となって、あなたの神となって、あなたを助ける。あなたに救いをもたらす。と言われた。ヘブライ書、今日の中心点の27節に目を向けてみたい。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。 目に見えない方を見ているようにして見るようにして耐え忍んでいたからですと書いてます。ある翻訳を読んでみますとこんなふうに訳しておりました。モーセは信仰によってエジプトを出た。モーセは見えざる王への従順から来る力によってこの世の王ファラオの怒りに対抗した。これ私なりに解釈すればこういうことであります、ね、モーセは信仰によってエジプトを後にした。その時見えていたものは何か。モーセのファラオの戦車、馬、騎兵、モーセが見たものはそういうものであった。目に見えていたものはそういうものであった。それがファラオの王の力を示していた。しかしモーセは見えざるこの世を支配なさっている真の王、この主なる神への従順から来る神の力に満たされた。その力によって目の前のファラオの怒りとその軍事力行使に対して忍耐をもって抵抗した。ここにその耐え忍んでいたからですと書いてありますよね。耐え忍んでいた、この耐え忍ぶ、忍耐した、忍び通した、まあいろんなふうに訳されますけれども、この言葉は単に我慢するということじゃないんですよ。例えば日本語の忍耐というイメージはですね、刃の心ですよ。じっと苦しい現実の中で刃を噛みしめるようにして我慢してる。これが日本語の耐え忍ぶというイメージなんですよ。そういう意味なんですよ。これに対してこの聖書の言葉、耐え忍んでいたっていうこの言葉にはですね、元の言葉には力という意味の言葉が含まれてるんですよ。どういうことかっていうと、神の力に満たされているものだけが忍耐できるということなんですよ。ただ自分の力で我慢してる、これはもう何日もできないですよ。自分の力でやってるんですから。しかしここで使われている耐え忍んだというのは神の力によって満たされていた、そういう力に満たされているものだけが実は忍耐できる。聖書の忍耐はただ苦しみを痩せ我慢していく忍耐ではない。ただ嵐が過ぎ去るのを受け身的に待っているのではない。聖書の忍耐、耐え忍ぶということは実は神の力を信じること、その力に満たされることによって生じてくるものなんだって言うんですよ。新約聖書のロマ書第5章を見てください。そう書いてありますよ。我々に口を出すこともない、覚えてください、覚えてらっしゃると思う。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを知っていますと書いて、聖書の苦難は忍耐は希望につながってるんですよ。最後の結論そうじゃないですか。聖書の忍耐は希望につながっていく。これどういうことなんだろうか。ただじっと受け身の忍耐ではない、希望につながっている。なぜならそれは神の力を信じて神の力に満たされているからだ。これはこの11章の一番初めにあったあの有名な信仰の、この定義とも言えるようなですね、まあ、定義ではないと思いますけれども、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですというのがありましたよね。このあの時にちょっと説明しましたけれども、この確信、事柄を確信していく、 この確信していくっていうことはどういうことかっていうと、信仰とは建物の土台のように、建物の下にある、下にあって目に見えない部分、これが実は本質っていうふうにも訳されている言葉ですよね。物事の表面ではなくてですね、目に見えているところじゃなくて、その下にあるもの、それが本質ですよね。これが、これを知っているものはですね、確信を持っているということですよ。建物の下にあって見えない部分、それが見えざる神、その力が私たちの魂に充満するとき、それは忍耐できる力となり、受け身ではなくてですね、積極的に生きる希望のあり方へとなっていく。実はこの前の読んだ6章の19節のところにはですね、この信仰っていうのは怒りのですね、この6章の19節のところにこういう言葉がありましたよ。ちょっと 2,3 ページ前ですけど、こう書いてありますよ。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであると書いて、ここに怒りというものの比喩がありましたよね。あの時もちょっと簡単に説明しましたけれども、怒りっていうのは船の揺れを保ってるもの、船が動いていかないように難破しないように守ってるものでしょう、支えてるものでしょう。それも見えないわけですよね。しかしこれを持っている船は揺れ動くことがあっても難破はしないんだっていうことですよ。これが信仰だっていう、この見えざるところの怒りを持っている、あるいは物事の下にあって本質的なもの、これが見えざる神じゃないですか。まさに人生の下に、私たちの家庭の下に、私たちの仕事の下に、私たちの苦難の下に神がおられるんだということを信じることが信仰なんであります。これを持っているということが、実はに日本語の忍耐ではなくてですね、希望につながっていく忍耐になっていくわけですよ。だからロマ書5章が、忍耐は最後希望になっていくんだという、ここに結びつくわけですよね。神の力を信じるときに、受け身ではなくて、環境の奴隷ではなくて、諦めではなくて、積極的な生き方となっていくんだということであります。モーセはエジプトの宮廷を出て、この神の力に満たされて生きるものとなっていった。モーセは神へと大きく舵を切ってたということですよ。これがモーセの決断であった。だから神に出会ったということの、あの荒野でですね、羊飼いとして出会ったというあの出来事は、モーセにそのような、その後のモーセの生き方をですね、方向づけていく、決定していく、そういう生き方、信仰の生き方となっていったんだということです。それを聖書はこう書いています。王ファラオの財宝ではなくて、26節ですかね、25節ですかね、ファラオの財宝よりもですね、26節ですね、エジプトの財宝よりもはるかに勝る富をモーセは得ることになるわけです。神の中にある富、神によって示されていく富、そういう神の力、それはこの世の財宝よりもはるかに勝ることだ。この世の財宝は消えていくんじゃないですか、海の中に没していくんじゃないですか。そんなものよりもですね、本当に我々を支えていく力は何か、あの巨大な船を支えている、それは怒りのようなもの、 それはこの世の財宝よりもはるかに勝ると見えた、そういうものをですね、パウロはしっかりと掴んだ。26節にちょっと理解しがたい言葉がありますよね。こう書いてます。キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えたと書いてます。キリストのゆえに受けるあざけりと書いてますよね。モーセはすでに神の中にこの世から受けるあざけりを受ける十字架のキリストを見ていたということなんですよ。私たちは日本で生きていてですね、実は100人のうち99人の人が神を知らない人生なんですよ。ここに集まっているのはね、 1% なんですよ。100人のうちたった1人なんですよ。皆さんの一人一人の背景に、背後にですね、99人の人たちがいるわけですよ。そこでどうでしょうか。神様、そんなの信じてどうなの、教会に行ってどうなの、そんな言葉を日常的に我々聞かなきゃならない。あざけりだ。いろんな形で皆さんもですね、教会信仰生活についてですね、あざけられたり罵られたり馬鹿にされたりすることがあると思うんですよ。しかしここで聖書はですね、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝よりも勝る富だ、宝だと考えた。モーセを受け取った。すでにモーセは、キリストは時間的にはまだイエス様はまだ来てないじゃないですか。しかし聖書はこう書いてるんですよ。ヘブル書は、実はモーセは自分の生き方の中で、このような苦しみの中で、実は十字架のキリストを見ていたんだと言ってるんですよ。十字架のあの苦しみを、十字架を追うキリストをモーセは見ていたんだと聖書は言ってるんですよ。我々はすでにイエス様が来た時代じゃないですか。イエス様は本当にはっきりと十字架の苦しみを負ってこの世を生きられたということを我々は見てるんじゃないですか。知ってるんじゃないですか。まさにそのような受けるあざけるあざけりよりもですね、あざけりを受けること、エジプトの財宝よりもそれははるかに勝る富だ。なぜなら十字架のキリスト、そしてそれで終わってしまうんじゃなくて、よみがえりのキリストでありますよね。力に満ちたキリスト、ピリピ書にも書いてありますよね。そのことはモーセはすでに神の中に十字架のキリストがいるのを見ていたんだ。自分の苦しみ、まさにそれは十字架のキリストの苦しみに自分はつなげられていくことだ。神の中にこの世の苦難と罪を背負って生きる神の民に向けられるあざけりを担ってくださる、実はキリストがいるんだということをモーセはすでに見てたんだと聖書は書いてるんですよ。神の中、そのことを実は発見していた。神は、ノアだってそうじゃないですか。あの墓骨を作ったノア、墓骨を作るときみんなあざけてたじゃないですか。なんでお前はバカなことやってんだ、こんな山奥でこんな天気のいいときに。そのようなあざけりをノアは耳貸すことなく神の言葉に従っていったってだけですよ。神はそのような信仰に生きた、旧約聖書に生きた信仰たちの人々一人一人を挙げていったんですよ。今日のところはモーセだけを取り上げましたけれども、そのように生きたモーセを神は祝福し、そのモーセの信仰に報い、まさにモーセは神の力に満ち足りて120年の生涯を歩んでいった。 そしてモーセは神のもとに帰っていった。私たちも今週それぞれ神から与えられた自分がなすべき技が私たちにはあると思います。自分でしかできない、自分に課せられた自分の務めがあると思います。その時に我々は今日の聖書のように見えざる神を見ながら、本当にまざまざと神を見ながら、忍耐と、そして忍耐だけではない希望の道をですね、我々は歩んでいくことができるんだということですよ。この確信を持って今週また励んでいきたいと思うのであります。お願いします。